レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生はあんまりキャンセルがなかったってことなんですけども、それとも多分キャンセルはあったと思うんですけど、それをどうやって戻してましたか？
なるほどね、はいはい、営業やってるとね、必ずキャンセルっていうのはつきものかなと思います、はい、特にB2B はあんまりないと思うんですけど、 B2C に関して言えばかなりの頻度で出てくるケースが多いかなと思います、はい、僕も、ね、あんまりキャンセルってされない人だったんですよ。あんまり営業行ってキャンセルってすごい少なかったんだけど、やっぱそれでもあったなと。でなんでキャンセルが来て、そのキャンセル戻しに行く、キャンセル戻しって結構難しいのかっていうと、マイナスからスタートしてるからなんだよね。お客さんはもう辞めたいって言ってる状態なのよ、はい、で普通の営業っていうのはゼロからスタートするわけね、はい、マイナスからスタートしているわけだから、はい、結構エネルギーもいるし大変ですよっていうことね。まず一番最初僕が来たキャンセルっていうと、これコピー機売ってる時に僕は2件だけキャンセルが来たんですけど、はい、1つはその、コンビニとかを経営されてらっしゃる方で、で、女店長、女社長みたいな感じだったわけね。で夫婦でコンビニを経営されていらっしゃったんだけど、はい、その奥さんの方が主となって僕の話を聞いてくれてて、僕は営業しながら、あれこの人ちょっと分かってないんじゃないかなとか思ってたのよね。だけどなぜか契約になっちゃったわけよ。その旦那さんを差し置いてじゃないけど、はい、あれ契約になっちゃったと思って、そしたらやっぱキャンセルしたいっていう連絡が来たわけね。やっぱりか、なんか微妙に分かってなかったんだよなみたいな、はいはいはいはい言ってるけどこの人多分分かってないんじゃないかなと思って、でそのまま契約に行っちゃったみたいな感じになったわけね。でそれでキャンセル戻しに行って、でそれはなんとか説得することができたわけね、で2個目のやつがお医者さんだったわけね。開業医の人 でそのどれだけコピーの枚数取ってるのかっていうのを聞いて、でその後、僕なりに最適な案のコピー機を提案したんだけど、はい、だけどやっぱキャンセルが来たわけね、はい、でなんでかなと思ってその細かく聞いてて、なんでキャンセルするんですかって言って聞いてたら、はい、ってこの先生はこの人は一番自分にとっていいやつが欲しいじゃなくて、
はい、
そのどんだけ高かったやつをお得に買えたかっていうのを一番こう重視されてる人だったわけね、
はい、
だから定価とあんまり変わらないような価格で買うのは嫌なんだけど、はい、その要はちょっと古い方とかだったらその価格幅が大きいわけね、定価こんだけですけど、ちょっともうモデルが古いやつなんでちょっと古いタイプの機種ですから、だいぶ価格安くできるんですっていう、この価格幅が安く、俺は安く手に入れたいんだっていう社長だった、ね、社長というか先生だったわけね、だから、価格の振り幅がそんなにないいいやつっていうよりかは、古くてもいいからその価格の振り幅がすごいお得に買えるやつっていうのに先生はその納得感を得られてたっていうことだったのよ。でもうなんていうの、 A っていうコピー機を最初進めてたんだけど、途中で気がついたから、あ、この先生は A は気に入らんのやと、ね、気に入らへん理由が、あの、ね、値下げ幅が低いからやと、はい、で B に変えたら、お、それやったら A でって言って、価格幅がすごい下落が激しかったから、はい、だったらいいよっていうふうに言ってくれたわけね。で、あ、人によって、まあ、社長によってその価格商品を購入するその理由だとか、その決定するものが人によって違うんだなっていうのがここで分かったのね、
はい、
あ、なるほどねと。でこれは人によって変えていかなきゃいけないなっていうのがなんとなく分かったかなと思うわけ、はい、で、キャンセルしたいっていう人は基本的には納得していない状態ね、うん、うわーって盛り上がったはいいけど、印鑑押したってなったけど、やっぱりなーっていう冷静に考えて、これ怪しいんじゃないのかとかいうのが、まあ、キャンセルされてしまう、納得できていない状態ですよと。で B2C になったら、まあキャンセルがね、多いことと、
はい、
で僕はそんなに、それでも僕はキャンセルはすごいすごい少ない方でした、営業やっていて。やっぱそれでもね、そのずっとやって生きてたわけだから、あのキャンセルっていうのはやっぱちょっと多くなってきた、多くっていうかやっぱね、あのポツポツ増えてきたかなと思うわけね、
はい、
で B2C の太陽光の時っていうのは、まあ、よくあるキャンセル理由が、あのやっぱインターネットが多かったかな。僕は当時インターネットが流行りだした頃っていうのは、やっぱインターネットで、調べたらもっと安い業者があるよねと。で辻さんはこの価格が精一杯ですっていうふうに言っているけど、あのなんかそうじゃないみたいだから、ちょっといっぺん頭冷やして考えたいからキャンセルしたいんだっていうふうに言われることがすごくすごく多かったかなと思います、はい、僕が太陽光でキャンセルされる理由っていうのはね、まあ、あとは、親が反対してるとか、その息子夫婦が反対してるとかっていうのもやっぱもちろんありますよと。でそうなったらね、やっぱそのキャンセルを戻しに行かなきゃいけないわけだから、その前、じゃあ息子さん夫婦をちょっといっぺん呼んでみてください、呼んできてくださいよっていうふうに言ったりとかね、うん、それでも出てこないっていう場合はもう多々ある、うん、であのおじいちゃんおばあちゃんが反対してるんだって、でじゃあそのおじいちゃんおばあちゃんと一緒に話させてくださいって言っても合わせてくれないとかね、まあ、そんなんよ。もうだからキャンセルしたいっていう理由、キャンセルしたいその理由を親のせいにしたり息子のせいにしたりとか、インターネットのせいにしたりとかする場合があるかなと。でキャンセルでも、あの例えば電話がかかってくるキャンセルに関して言えば戻せることができるかなと思うわけ、
はい、
あの電話かかってきて、ちょっと辻さん悪いんやけどさ、昨日契約したあの太陽光ちょっと一旦キャンセルしたんやけどいいかなとか言って言われたら、え、そうなんですかと、分かりました、ちょっと納得できてないわけですね、じゃあ一度もう一回ねお話しさせてもらいたいので、その件も踏まえてちょっともう一回お伺いさせてもらってよろしいですかって言って、もう一回行って、もう一回話して、であのキャンセルをこう戻してくるっていうのはあったのよ。でインターネットでっていうふうに言われたら、いやインターネットっていうのはね、その安さを売りにしていることが多いんですよと。で実際そういうところ言ってるところって、要は滋賀県じゃないわけね、滋賀県の業者がそんなこと言ってるわけじゃないわけよ、どっか違う他府県の業者がそうやってインターネット上で言ってるわけだから、こんなの来るわけないじゃないですか。で実際来たら来たで、後でものすごいね、あの追加料金とか発生しちゃうんですよと、こういう業界なんですよって。だからインターネットで価格が安いですよって言って、あ、こんなに安いんだったらって言って飛び込んでくる人を餌食にしてるんですよとか言いながらね、で実際例えば埼玉の業者がそういうこと言ってたら、埼玉から滋賀県に来るわけないじゃないですか言って、でうちはその地元でやっている分、あの、ね、かなりお安くさせてもらってるんで、あのいっぺんね見てもらったら分かるんですけどって、どうのこうのって言ってたら、でもう分かりました、金額は下げることはできないんだけど、あのおまけをつけましょうっつって、じゃテレビつけますからって言ってね32インチの液晶テレビつけますからとか言って、でもう納得するってことを僕はそういうことやってました、うん、キャンセルしたいっていうふうに言われたら、金額は値引きすることはもうできないんですけど、そのおまけをつけますねっていうふうに言ったりとかしてたなと思いますね、うん、で価格で納得できていないお客さんは、要は価格を安くしなきゃいけないわけね。でその安くしなきゃいけない理由っていうのが、例えば同じ営業マンが行くと価格が、ね、どうのこうのっていうのは難しくなってくるだろうから、上司が行って、じゃあ僕の権限で安くしますからっていうふうにことを言ってね、安くするっていう理由ができたらいいけどね、うん、価格を安くする理由を言うことができるかどうかだと思うのよね、うん、あとは 電話できた場合はキャンセル戻しはできますよと、はい、キャンセル戻しできる可能性がめちゃくちゃ高いんだけど、例えばいきなりハガキが届くだとかファックスが届くだとか審判会社の方からあのキャンセルしたいっていうふうに言われてきたんでとか言って言われた場合は結構難しい場合があるかなと思います。
メールはどうでしょうか。
メールでは今のところ来たことないなメールではないね。 LINE とかでキャンセルしたいですとかいうのも、うん、ないな。多分メールとか LINE のやり取りをさせてもらってる時はもう僕はそのダイレクトレスポンスをやっていた頃だから、はい、だからもうキャンセル、その間もキャンセルなしやからね、はい、ダイレクトレスポンスやってる頃はキャンセルないんですけど、即決営業やってる時はやっぱキャンセルが出てきたわけね、うん、まあ、その場で即断即決させてるわけだからね、はい、でよく言われていたのがさっきのインターネットももちろんそうなんだけど、あのうわーあの時は買わなきゃっていうふうに実は思ったんです、買わなきゃ損だって思いましたと。でも一晩寝たらあれ本当に良かったんかなってで結局あれから家内と相談した結果やっぱりキャンセルしようよって言ってキャンセルさせてくださいとかって言われたことはあったな。うん、まあ、B2C になるとやっぱりキャンセル多いと思います、はい、僕もあの例えばこれは名古屋で売ってる時ですけど、名古屋で、確かあの時3件か4件太陽光を売って、うん、で売ったはいいけどその売ったお客さんがねあの全員キャンセルしたいと言われてあのその月の数字がゼロになったっていう時があるんですよね、はい、でそうなるとみんなこう営業やめてしまうっていうきっかけになることが多いんですけど、はい、まあ、僕もそういうこともやっぱりありましたしね、全員キャンセル来たとかっていうのもありましたよ。うん、で滋賀県に戻ってでその滋賀ソーラーアメニティでシャープの太陽光を売ってきた時も売った太陽光の、ね、お客さんが全員キャンセル来たっていうのもやっぱりありましたよ。2件か3件打って全員キャンセルを来てあやべえみたいな時ありましたんでね、そのあやべえっていうのがもうきっかけだったかな。もうあもうダメだと、即決営業であの僕がやっていた施工例のご案内とモニター商法とかテストクロージングでなんやかんや言ってその場で即決させてたっていうのはあもうダメだと思ったのよね、
はい、
もうダメだ、これこの時期この時代にこんな入れ方やってたら俺はずっとキャンセルに怯えなきゃいけないし、契約できたと思って喜んでいてもキャンセルされる確率がすごく高いわけだから、もうこの営業やめようっていうふうに思った。まあ当時そのアポも入らなくなってきたっていうのもあるんだけどね、まあ、そういうのもあって、まあ、もうやめようっていうふうに思ったわけね。だから、キャンセル戻しっていうのはマイナスからスタートするので結構気合い入れていかなきゃいけないですよということを言いたいかな、うん、もちろんそのいろんな理由があるよ。例えば工事がねよろしくなかったからやめたいって言い出したりとか、
はい、
工事前日でいきなりやめたいって言われたこともありますよおへーっつってねいきなり何言ってるんですかみたいな。やっぱその時は僕はおまけをつけてましたね。あ、そう、僕はおまけつけてたかな。うん、キャンセル戻しで価格を下げることはできないっていうのは僕の営業即決営業 のこれが最低価格なんですと、この価格で買えるのは今しかないんですっていう謳い文句で言っていたわけだから、でキャンセルしたいって言ったからといっていきなり価格をねじゃあこれだったらいいですかって言って金額下げて契約するっておかしいでしょっていう話になるわけやからね。でお客さんもそんなん言ったらだんだんだんだんね、あのまたキャンセルしたいって言ったら価格安くなるんじゃないのかっていうふうになっても困るから、僕はおまけをつけてました、はい、B2C に関しては。 B2B はそんなんできなかったんですけどね、コピー機はそんなんできなかったですけど、太陽光を売ってる時のキャンセル戻しは僕はおまけをつけていましたね一つの、まあ、キャンセル戻しの、まあ、なんていうのやり方としておまけをつけるというのも一つの武器になるんじゃないかなとも思いますし、あとはそのお客さんが何に納得していないのかっていうのをしっかり聞くっていうのが大事かなと思います。ただ僕もそのキャンセルをあの100発100中で全部戻してきたわけじゃないし、キャンセル戻しの達人ではないので、僕はキャンセルをなくした方向になっていましたから、キャンセルがない人間なんですよ基本的には。じゃあどうやってキャンセルなし あの営業ができるのかっていうと、それはやっぱお客さんに納得してもらうってことね。納得営業する、説得してたらやっぱキャンセルはつきものですよ。説得営業はキャンセルがつきものなんだけど、納得営業してたらお客さんは納得しているんで、キャンセルっていうのはほぼほぼありえないですよと。ほぼありえないです。で納得営業してる時に唯一あったキャンセルがもう1件だけありました。もうあこれで10年間キャンセルなしっていうのが止まってしまったなっていうのが1件だけやっぱありましたから、まあまあまあそういうのもだからね10年で1件しかないってめちゃくちゃ少ないと思うんですよね。 まあ、それぐらいあの納得営業、ダイレクトレスポンスをやってきたらお客さんはキャンセルすることはほぼほぼほぼほぼほぼないです。 99.9% ないと言っても過言ではないかなと思いますので、まあ、これからの時代ね、ダイレクトレスポンスの方が説得営業するよりもいいと思いますからね、まあ、ぜひぜひキャンセルで苦しんでいらっしゃる方っていうのはあの、ね、ぜひキャンセル戻し、あの おまけをつけて戻してくださいねとちょっと言いたいかなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。